シネマアイラジオ先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中、間もなく公開されるなどの作品をシネマ業界の方より作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は初めて番組に出演してくださいます、兵庫県は明石を舞台にした話題作、輝け星屑、この映画作品を制作総指揮されました金信弘明さんにスタジオにお越しいただきました。金信さん、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いや、私今日実はラジオ関西 の、はい、入り口といいますかね、受付のところで、金信さん立っていらっしゃったんですけど、俳優さんかしらと思ってスラッと背が高くて帽子をねちょっとだけ斜めにかぶってね
お恥ずかしいです。
もうそうなんですよ。でお会いしたらね、この声でいらっしゃるじゃないですか、もうやっぱり俳優さんじゃないかしらと思いながら今日ちょっと興奮してるんですけども、
よろしくお願いします。
はい、どんな方なのか、映画の作品とともに金信さんを紐解いていきたいと思っておりますが、さあ今回ですね、ご紹介しましたが、兵庫県は明石を舞台とした作品、輝け星屑というこの映画が出来上がったということで、来ていただきましたが、実際に皆さんにお届けできるのは、来年の春頃を予定されてるんですよね。
はい、2024年の春を予定しております。
はい、楽しみにしていただきたいんですが、私と翔平さんはですね、すいません、少しお先に作品を、
これね、
楽しませていただいて、
特権ってやつですね、
ありがとうございます。
シンプルに何でしょう、食レポ美味しいだけを言うのはダメだって言われますけども、素直に言うとめちゃくちゃ面白かったです。
ありがとうございます、嬉しいです。
めちゃくちゃ面白かったです、っていうね、
ありがとうございます。
本当の素直な感想一言目はそちらをお伝えしながら、どんな作品なのかリスナーの皆さんにはストーリーを私からご紹介したいと思います。輝け星屑。兵所恐怖症の元マジシャンである父、過去にとらわれ薬物に手を出す娘と、その恋人のお人よしの青年、少しだけ心に穴の開いている3人の織りなす大真面目でもどこかとぼけた人生回復ムービー。ある日突然茅野が逮捕される。恋人の幸太郎は状況が飲み込めないでいると、茅野の父新助から呼び出される。茅野の保釈のために交流地である四国まで一緒に行ってくれないか。自称パニック障害でわがまま放題の新助と幸太郎の海を越えての珍道中が始まる。一度傷を負った者たちが起こす一世一代の脱出、成功するのか。見て、見終わってるのにめちゃワクワクしながら読んでしまいましたけどもねという輝け星屑という作品になるんですけれども、はい、金信さんは監督ではなく制作総指揮をされたっていうことですよね、
はい、今回は、はい
はい、今回はということは金信さんは監督業もされていらっしゃるんですか。
いや、ほぼ、制作総指揮といいますか、うんうん、エグゼクティブプロデューサーとして映画を作ってきてますけども、
はい、
まあ、何本かは制作委員会方式で、
うんうんうん、
プロデューサーとしても参加してますし、
はい、
あとこれ誠に恥ずかしながら、はい、役者の真似事みたいに出演もしてます
ほら正解ケイちゃん一目見た時から正解
バレました
隠しきれない。
そうです、ね、私がカメラマンだったら回しちゃうわみたいなね、隠しきれないそのオーラみたいなね、カホリみたいなものがねありましたからね。そうなんですね、はい、ということはいろいろな形で金信さんは映画というものにもうどっぷり魅了されているという、そんな感じでしょうか。
そうですね、気がつけばもうなんか映画にどっぷり使ってるというような今環境です。
なるほど、はい、そんな映画の魅力を知り尽くした、まあ、金信さんが今回は輝け星屑という、はい、今も簡単ではございますが、はい、ご紹介させていただいた映画を撮られたわけですが、
はい、
兵庫県は明石を舞台にされているということで、
そうですね、はい、
もともとこれは明石で撮影しようということが決まっていた物語だったんですか。
全くそういう想定ではなかったですけど、
はい、
この物語はまあ、海を渡るといいますか、
うん、
この本州から海を渡って海外に行くという、でこういう設定がありましたんで、
はい、
まあ、当初の設定では神戸、まあ、兵庫県っていうところから 四国に渡ろうと、
うんうん
う
ん、
こういう、まあ、設定だったものですから、
はい、
まあ、それを考えますには、あのその設定の中ではやっぱり明石海峡大橋っていうのが非常にシンボリックな橋だったんで、
うん、
さてさて明石海峡大橋といえば、たまたま私あの明石とは40年来の深い縁がありまして、明石にたくさん仲間がいまして、うん、ぜひその明石の仲間の力を借りようということを政策会議で申し上げたところ、
はい、
割とみんな乗ってきまして、
うん、
あ、それでいきましょうと、いいねいいねと、うん、なんかそういうなんかこう非常に明石で撮影に関してはもうすんなりとみんな、まあ、乗ってきたって言いますか、
うん、
でまたあの明石の私 の, あの長い長いお付き合いしているあの地元の仲間たちにあの連絡しましたら快諾していただきまして、
はいはいはい、
あのぜひ明石ってあのとてもいい街、皆さんご存知だと思うんですけども、意外とあの映画の舞台にそれほどなってない街でもあるんです、うん、意外とだそういう点においてもこんないい街、を映画の舞台にしない、まあ、ではないなって言いますか、
うんうんうん、
もうぜひ明石から内外に発信しましょうっていうこのなんか私のなんかこう気持ちに明石の方々がブワッとこう、
うん、
熱い思いで、はい、まあなんてここを支えていただいたっていうか、
へ
え、はい、
その温かさがきっとね映像にもこう溢れてきているんだと思うんですけど、うん、
はい、
そのまあもともといろいろとねあの思いもあられた明石を舞台に実際に映画としてそのまあカメラ越しに映った明石の街、そして明石で生まれていく物語というのは、はい、金信さんにはどのように映ったんですか？
うん、あの明石はもう本当にあのまず風光明媚といいますか、
うん、
あの山と海に囲まれた、とても全国でもあるんですけども、本当あの住みやすい街ではないかなというイメージがあって、
はい、
なんか聞くところによると、なんか住んでみたい街のベスト5に入るというような話も聞いたことあるんですけども、
う
ん
う
ん、
そうですね、子育て世代もどんどんと
移り住
ん
で
ますし、
ですよね、はい、そういうところからなんかこう明石というところを舞台にできたっていうのは、明石の方々はもちろんですけども、私たちもなんかもう明石というところをこうまあ大げさに言えば全世界にしてもらいたいな
っていう、うん、いいですね、いいですね、はい、でもあの私個人的にはですね、はい、作品を見させていただいて明石を知っているので、その明石が舞台だということを心にトンと置きながら見ていたんですけれども、はい、そのいわゆる全国的にもしくは観光地的に明石というものをイメージされている方は非常にこう穏やかで、
はい、
その今言われたように住みよい街 で、
はい、
で美しい街でっていう、はい、街が優しくデコボコな人たちをこう包んでくれる、はい、支えているという風景として成り立っていて、はい、明石を撮っているという感じではなく、終わってあの美しい街はどこだったのかなと、あ、明石かとなんか思わずこう感じてしまうような、そんななんだろうな場所だなというふうに今回の作品では感じましたね、うん、
はい、まあ、まさにそこは全く私この作品を作るにあたって、
うん、
あの明石を PR する映画ではないんで、
はいはいはい、
あくまでもここはどこなんだろうという今おっしゃったような、うんうん、
はい、
あ、この町はどこの町なんだろうかと、
はい、
なんか感じてもらえる方がいいわけで、
うんうんうん、
むしろ私はこの作品のまあリアリティっていうか、今の時代非常に暗淡としてこううん、何かこう米極めたようなこういう時代の中で非常にその皆さんこう日常生活の中でこうある種葛藤とストレスを抱えながらもやっぱり前を向いて生きなければいけないっていう、
はい、
そういうなんかこう人間模様みたいなもの、
うん、
いわゆるそのなんか切なくてクスッと笑えるようなそういうヒューマンストーリーに仕上げたいっていう思いがもう非常にありますね、
うんうんうん、あ、実際に物語は翔平さんも一緒にね、はい、うん、鑑賞させていただきましたけれども、あの めちゃくちゃ楽しかったですよね。
楽しかったですね。
そうですか、
うん、この場面こう来たかとか、それからその例えば今私がストーリーをご紹介した時に、まあ、彼女と彼氏と彼女の父親という、まあ、3人だけ物語の中で出てくる、うん、まあ、紹介にはねってなっている。彼女が絶対ないと彼女の父親と彼氏はつながるはずがないのに、彼氏と彼女の父親が
の関係が面白かった。
そうなんですよ、うん、めちゃくちゃ面白いのと、彼女と彼氏の関係についても最初に勝手に思い込んでたり途中でこんな感じだろうって思っていたのが、なんかね小気味よい リズムでね、うん、こんからカンカンカンカンカンカンカンって変わっていくんですよ。それがもうめちゃくちゃ面白くって、うん、なんかもう一気にブワって笑うっていうより、なんかずっと心の中のクスクスが止まらないっていう、うん、ね、序盤から
はい、もうまさにクスッと笑えるけどもどこか切なくて、どこか、うん、そのなんていうかこう生きづらさの中でも、
うん、
やっぱり前を向いていくしかないっていう、あ、そこのなんかヒューマンストーリーに仕上げたいという思いはずっとありましたね。
一つ私今日お伺いしたいなと思っていたんですけど、今のどこか切なくてっていう言葉でこれを聞こうってまた思ったんですけれども、はい、非常に愉快な人間模様物語ドラマが進んでいってすごく楽しいんですけれども、はいはい、間にその明石なり海なり、まあ、橋なり いろいろな風景がですね差し込まれるというか、人物が映らない風景が入るんですけど、はいはい、それが本当に美しくてすくすくすくすくす心の中が笑っていたんですけど、そこででもしんどいよなとか、その中に解決しない問題があるんだよなっていう、その思いがスーッと沈んでいく、心の中に染み込んでいくっていう、波打っていたものが一回もう心のスポンジに落ちていくっていう、あの風景の差し込みっていうのが非常に面白い、そして効果的だなと個人的には思ったんですけど、意図なりがあるんですか？
はい、もうまさにおっしゃる通りで、まあ、当初編集会議等ではそこのシーンの差し込みっていうのはそれほど想定していなかったんですけども、
うん、
まあ、編集会議をこう重ねる中で、映画があってのはもうご承知の通り映像と音の世界ですんで、
はい、
ストーリーの中にそういうこの絵をどのように差し込むかによって、やっぱ見てくださった観客の方々の思い、
はい、
また余韻、
はい、
ここの心に大きくやっぱ響くんではないかなっていうことで、たまたま明石に、まあ、長い間、まあ、お付き合いさせていただいている仲間がドローン撮影が非常にうまい仲間がいまして、
はい、
その彼がたまたま、見せてくれたドローン映像があまりにも素晴らしかったんで、
うん、
ぜひ入れさせてもらいたいと、直接本人に頼みましたら、
うんうん、
これまた快諾してもらいまして、
へ
ー、でも早速監督と、編集会議で、
うんうん、
そこの絵でこの街の美しさをこう散らばしてもらいたいっていう、
もうまんまと私がそこにドストライクにはまってるんですね。
そうですね
金信さんってものすごく人望が厚いんだっていうのと、私は金信さんの手のひらでキャッキャしてるんだっていうことが今すごく分かりましたけれどもね
映画作りの面白さはそこです
いやでも本当に今までこんなその、風景の差し込みあったかなという、はい、分厚い本にほんの数枚シンプルな挿絵が差し込まれている小説を読んで、はい、その挿絵がなんとなく心に残ってる、全ては物語が残っているんだけどみたいな、また開いた時にその挿絵の時に涙が溢れそうになるみたいな、その風景の差し込み方にすごく感動を覚えて、もう一度見た時に私はその風景をどのように思うんだろうっていう、まあ、ちょっと繰り返し見たくなるような物語の面白さももちろんあるんですけれども、映画の楽しみ方の一つとして、例えばこういうキーワードのお話を、まあ、制作組織をされた金信さんに伺った上でリスナーの皆さんがこの作品に出会った時に訪れてみたい街と誰かに紹介したい映画と2つなんか届くとすれば素晴らしいことだなと。
いや、もう嬉しいですね。
思います。
本当に、はい、もうそこを感じていただければ、
うん、
この上なく嬉しいですし、
はい、
その明石といえばなんかこう あのいわゆる海鮮市場ですとか明石城とか、うんうんうんうん、あまりそこは出したくなかったんです。
そうですよね、
はい、あえてい
やもう憎いわ
観光 PR っていうわけで絶対ないなっていう。
そうなんです、
そうなんですよ、はい、いやだから本当に海外の作品を見て紹介されてないけどこの街を歩いてみたいって思うような作品あるじゃないですか、
ありますね、
この石畳をずっと歩いてみたいって思うような時あるじゃないですか、はい、明石って分かってるのにこの街に行ってみたいとか、はい、この坂の風を感じてみたいって思う、そして物語が面白い、うん、
はい、
最高じゃないですか。
ありがとうございます
さあここまでお伝えするとですね、はい、リスナーの皆さんはよし映画館に行こうと思っていらっしゃると思うんですが、冒頭でもご紹介いたしました通り出来上がったばかりのこの話題作輝け星屑ですが2024年の春に公開を予定しています。また番組の方でもね春この公開が近くなったらご案内できたらなと思っているんですけれども、
よろしくお願いします。
はい、さああっという間ではございましたか。私個人的には金信さんが、俳優を務めていらっしゃるこの作品をぜひとも
よろしくお願いします。
長いトレンチコート着てできれば葉巻を出していてほしいと願っていますもう本当に素敵な出会いでとても楽しいお話ありがとうございました。先読みシネマ情報、輝け星屑の制作総指揮とてもダンディーな金信博明さんにお話を伺いしました。金信さんありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマ愛は信頼と人情あふれる映画制作会社です。歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取りオンリーワンの作品作りを追求しています。
シネマアイラジオ、忘れた頃にやってくるお便り紹介のコーナーです。
イエーイ。
今回はですねなんと10月末頃に届いたものから紹介していきたいと思います。ちょっとランダムに紹介しますんでね、
はい、
大阪府大阪市の関井真理子さんありがとうございます。初めて番組を聞かせていただきました。映画が大好きな私ですからとても興味深い内容でした。あまりに充実した番組、放送時間があっという間に感じました。もっと聞いていたい素敵な番組、これからも期待していますので素晴らしい番組をお願いします。初めて聞いてくださったんですね。
初めて聞いてこんなにいいことを
本当ですね。第一印象がいいと下がる一方みたいな話もありますけども大丈夫ですかね。ぜひこれからもね、は
い、上げていきます。
はい、楽しんでいただければとても嬉しいです。10月の末に来ていたっていうお話しましたけれども、はい、歌う6人の女、うんうん、こちらの作品でですね、私けいちゃんが青山田さんと桃香さんにインタビューさせていただきまして、はい、その様子をお届けいたしました。万波さん、大阪市東住吉区の方です。歌う6人の女は竹野内豊さんと山田孝之さんのダブル主演で、2人の男性が6人の女性たちに監禁される様子を描いたサスペンスだと思っているのですが、うん、青山田さんと桃香さんのインタビューを聞いているとなんだかほんわかしたようなホームドラマなのかなと感じてしまいました。でもけいちゃんのこのギャップを覚悟して見に行ってくださいの一言で、うわやっぱり怖い映画なんやと思い知らされ、ぜひ見たくなりました。これインタビューの面白さですね。作品の世界観と実際にお会いした演者の方や監督の方の人柄がね、あの垣間見えるっていうのがちょっとインタビューを楽しむなんかポイントかななんて思いますけど、同じく、
はい、
ラジオネームいちごケーキさん、格好側の方です。見つめる女桃香さん、濡れる女青山田さん、お二人のインタビューを聞いて歌う6人の女の映画見に行きたくなりました。自然の美しさ、女性が美しく描かれている映画、相手を思いやる、自然を思いやる、どんな風なのかなと思いました。ちなみにこの間オープニングでおうどんの話をしていたけいちゃん、わかりますよ。固いおうどんが好きな私ですか、お出汁の染みた柔らかいおうどんも美味しいですよね。たまに食べたくなります。やっぱり私食べ物の話ばっかりしてね、
グルメ番組継続中
で、ね、はい、またオープニングで食べ物の話をお届けしたいと思います こちら東京からトラーさんいただきましたよ。はい、けいちゃん、翔平くん、こんばんは。ラスイートの神戸ハーバーランド、檜山さん、ゲストに来られていましたね。ラスイートはめっちゃ高いイメージがありますが、死ぬまでには一度泊まりたいホテルです。今更プロポーズはせえへんけど、檜山さん、合言葉、死ね前ラジオ聞いたで宿泊代お安くできまへんか。難しいんちゃいますかね。
笑顔をいただけるでしょうかね。
檜山さんがね、うん、あ、聞いてくださったんですか、ではこちらの金額ですそのあたりも楽しんでいただければ、ちょっといつもより多めにねオレンジを剥いてくれるかもしれないですけれどもね。そしてですね、11月入ってからですね、はい、大森久美子ちゃんが出演した時の感想が届いています。はい、神戸市中央区のしろちゃんは、モリモリとの声の共演楽しかったです、嬉しいですね、ややこしかったですじゃないところが良かったですね。大阪府松原市のやっちゃんは、声が似ていると思ってもじっくりと聞き比べすると違うもんですね。
あ、すごい。
別々に聞くと私が喋ってるとモリモリと思われたり、モリモリが喋ってるとケイちゃんと思われたりするんですけど、一緒に喋ると意外と違うんだな。
僕は分かんなかったですけどね
そうです、
目の前にいたはずなのに
目の前にいるからちょっと情報量が多すぎたかもしれないですねさあ、そして大阪市生野区の澤田美希さんからメッセージいただいています、はい、ちょっとお便り貯めてしまったので2通いただきました、はい。けいちゃん、翔平さん、こんばんは。マーベル役者はクソだと言い放ったマーティン・スコセッシ監督作品キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン見てきました。アメリカの闇を描かせればマーティンおじちゃんにかなうものはいませんが、上映時間206分は長かったです。レイナルド・ディカプリオとロバート・デ・ニーロの演技は重圧、2人の 横幅も重圧、相撲部屋の親方と引退前の横綱のようでしたこんな感想書くのミキちゃんだけよもう一つね、好きなので紹介しましょう、はい。今年のベスト3に間違いなく入るだろう愛に稲妻を見てきました。ツッコミどころはありますが、あるんかい。松岡茉優さんと久保田正孝さん、よかったな正孝さんね、うん、マーベルズより10倍楽しかったな、また悪いことを最後に言うでしょう面白いなミキちゃんみたいね。
ありがとうございます。
大好きよ。西区のヒロさん、毎週楽しみに聞いています。映画大好きで週に1本は見ていますが、うん、人生を変えた映画3本と言われると困ってしまいますね。好きな映画、影響を受けた映画はそれこそ山のようにありますというね、ちょっと一度振り返ってみると楽しいでしょうねなんてご意見や、竹原さん、大阪府堺市の方、人生を変えた3本の映画聞いていて楽しいです。僕にとってはゴジラはその1本ですといただきました、
はい、
皆さんたくさんメッセージありがとうございます。
シネマアイは信頼と人情あふれる映像制作会社です。45年を超える歴史を大切にしながら、今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。